Sweet Prune Sticks. F-L-U-L-A-L-A.
です。今夜も始まりましたインディーズナイト。大切な人へのメッセージをテーマにオリジナルドラマを書き下ろした声優俳優をゲストに迎えお送りするドラマナイトと、イメージソングを提供していただいたミュージシャンを迎えお送りするミュージックナイトの2部構成でお届けしていきます。今夜のゲストは舞台俳優、脚本家、そしてミュージシャンとマルチな活動をされている土屋涼子さんをお迎えしました。わー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
実は土屋さんとはね、プライベートでも兼ねてから2年くらいの付き合いかな。
そうですね、
いろいろあるんですよね、
う
ん、
ちょうど2年ぐらいですかね。
2年ね、経ちましたね。まずはそんな土屋さん、オリジナルドラマをお届けした後、ゆっくりいろんなお話を聞いていきたいなって思います。そして今夜お届けするドラマのイメージに合わせた楽曲を提供してくれたのはシンガーソングライターのみずほさんです。5月にピースクエンターテインメントより CD が全国発売決定しております。それでは今夜もインディーズナイト、最後までお楽しみください。この番組は宝物工房の提供でお送りします。土屋涼子作、ラジオドラマオルゴールの歌。
私の部屋には一つのオルゴールがある。グランドピアノの形をしたオルゴールだ。素材の木の色を生かした濃い茶色。大きさはちょうど両手の上に乗るくらい。細かい部分まで丁寧に作られていて、鍵盤やペダルもきちんとある。蓋を開けると流れてくる音楽は多分クラシック。あいにく私はクラシックだとかの高級そうなものには興味が湧かないから、何の曲かはわからない。いや、正しく言うとオルゴールをもらった時に教えてもらったのだけれど、すぐに忘れてしまったのだ。オルゴールは16歳の誕生日に父からもらったものだ。私の家では昔から誕生日ケーキは食べないけれど、誕生日プレゼントは必ず送る習慣があった。高校1年生の誕生日、プレゼントをもらった嬉しさと期待を視覚しながら開封した私は、顔には出さなかったけれど少しがっかりした。16歳の私が欲しかったのは洋服やアクセサリー、使うことを覚えたばかりの化粧品だったからだ。しかもそのオルゴールは新品ではなかった。物心ついた頃から父の机の上にあったもので、幾度となくそれを目にしていた私は、どうして父はお風呂のオルゴールなんかをくれたのだろうと不満にすら感じた。父さんの宝物だから春菜にあげるんだよ、という父の言葉も、取ってつけたようなものにしか聞こえなくて。その日からオルゴールは、父の机の上から私の部屋の棚の隅に移動し、ずっと埃をかぶったまま放置されてきた。あの誕生日から10年が経った。私は26歳になり、近々結婚する。大学を卒業してからもずっと実家住まいだった私は、生まれてから今まで使ってきた部屋を何日もかけて掃除していた。年末にも大掃除はしていたけれど、これから新しい場所に移るとなると、処分するものがだいぶ多くなる。一つ一つ、思い出を振り返りながら、この家に残していくもの、新しい家に持っていくもの、処分するものに分けていった。ふと、オルゴールを手に取る。裏にあるゼンマイを回して蓋を開けると、長らく聞いていなかったメロディーが流れてきた。それを棚に戻して片付けを再開しようとしたとき、あれ？私は妙なものに気がついた。斜めに開いている蓋の裏側に何やら小さな紙のようなものが貼り付いていたのだ。奥の方についているそれを苦労して覗き込むと、 を願って、と書いてあった。前半部分はかすれている上に、影になっていてうまく読めない。その紙のことがどうしても気になった私は、父に聞いてみることにした。お父さん、今いい？どうした？これ、さっき気がついたんだけど、この紙、これ何？これか。実は、父さんにもわからないんだ。え？それから父は、オルゴールについて知っていることを話してくれた。そもそも、父もこれを買った張本人ではないそうだ。プレゼントしてくれたのは、なんと、大学生の時に付き合っていた恋人だったという。その人は、高校時代の親友がお母さんからもらったものをくれた、と言って、父にプレゼントしてくれた。だからね、春菜。いつ、どんな相手でもいい。いつか春菜の大事な人に、このオルゴールをプレゼントしてあげなさい。そう言われ、いまいち飲み込みきれてない私は、無言でうなずいて自分の部屋に戻ってきた。改めてオルゴールを眺める。こっそりと貼られたメッセージが、何を願っているのかはわからない。だけど、だからこそその内容は送った人間の思いによって変わるのではないだろうか。父は私に一体何を願ってくれたのだろう。少しだけそんなことを気にしながらゼンマイを巻き、私はオルゴールを片付けが終わった机の上に置いた。題名のわからないメロディーが流れる。私はオルゴールを新居に持っていくことに決めた。
君の宝物作ろう。ありったけの想い乗せて。ありがとうの風船いっぱいいっぱい飛ばそう。
あなたの思い、あなただけのストーリーをオリジナル絵本と歌に乗せて大切な人へ世界に一つだけのプレゼントを贈りませんか？
宝物工房。うわー！はい！
インディーズナイト。いかがでしたでしょうか？土屋良子さんでお届けしましたオルゴールの歌。そして、みずほさんのただ今の場所。ドラマに合わせて曲をピックアップしていただきました。そして、そして、改めまして土屋良子さん、当番組へようこそいらっしゃいました、はい、ゲスト一人目でございます。
呼んでいただいてありがとうございます。
いらっしゃいまし、ほんと一回目の時は一人で寂しくってやっとゲストだっていう嬉しさが今たまらなくこうふつふつと湧き上がってきてくれるんですけれども、今回ですね、はい、こういった作品を作っていただきましたが、
はい、
まあ土屋さん、先ほど番組の最初でも紹介させていただきましたが、舞台俳優、そして脚本家、さらにさらにミュージシャン、はい、そしてマルチに活動されているそうですが、
はい、
今回この作品どういったきっかけで作ったんでしょうか？
もともと去年、はい、宝物工房さんのイベント、はい、朗読劇で出させていただいた時に書いたものなんですが、
はい、
これは、実際にドラマの中で使っている曲からイメージして書いたものでして、うん、あともう一つ、イメージの中に、私のイメージの中にオルゴールがありまして、うん、はいはい、ずっと私の家にあるオルゴールなんですけど、
あ、実際にあったものを使わせていただきましたという感じですか？
は
い
は
い、
ただそれはもう親戚から小さい頃にもう誰にもらったかもわからないオルゴールなんですけど、で、ドラマの中では木で作られているって言ってるんですが、真っ赤なピアノのオルゴールです。
うん、実際の音色聞いてみたいですね。
あ、私も最近聞いてないんですけど、それも題名がわからないんですよね。
じゃあ、完璧オリジナルの曲？
多分そうではないと思うんですけど、あんまり有名な曲ではなかった
ので。そうなんだ。
はい。
なんかね、どっかのきっかけで聞いてみたいですね。素敵な作品でした。
ありがとうございます、う
ん。で、こんなね、かしこまった感じでさっきから話してますけど、はい、実はですね、 ここね、初対面じゃないんですよね。
そうですね。
で、なんだろう、半ばこんな敬語で話すのも稀なくらい。
そうですね。
とは言うのも、ここのお付き合いがですね、かれこれ遡ること2年ちょっと前くらいですかね。
そうですね、2年前の4月じゃないですかね。
一緒に舞台を出演したのがきっかけで、そこから仲良くなりまして、はい、なんと今年の1月にはまたさらに共演という形でね、
はい、舞台。2月ですね。
2月か。そうそう、させてもらいまして、で、今回ね、こうやって私の番組に遊びに来てくださって。
はい。
改めてかしこまった感じで紹介させてもらいましたけど、はい、いつもと違うね、感じで喋ってるけど、どう？
かしこまりすぎてどうしていいかわからない感じで。
かわいい。本当はね、もっとふざけ合った感じの中なんだけど ね。一応ね、公共の電波に乗せて大丈夫なくらいにね、はい、今日はね、楽しくお話ししていきましょう。
はい。
ありがとうございます。で、今、最初の方にちょこっと、ドラマに関する、制作秘話聞いてきたんですけれども、はい、普段からこういった作品作りってされてるんですか？
あ、初めて物を書いたのが小学校4年生の時。
え？
なので。
そんな若かりし頃に物を作ることができるの？はい、その頃って大好きなお父さんお母さんへの手紙ぐらいしか書いた記憶がないんだけど。
いや、まあ逆にそういうのは私あんまり書いたことないんですけど。
どういった、お話を書いたの？小学校4年生の時に。
昔から私本の虫で、
あら、
本当に本を読むのが好きで、で、その、まあ、要は二次創作と言われているようなもの、うんうんうん、で、友達と一緒に読んでた本の登場人物を使って書いたっていう感じなので、本当に趣味の範囲だったんですけど。
で、もう、起承転結しっかりつけて？
いや、そんな本当にノートに1ページみたいな。
すごいね。それって残ってたりする？
多分、どこかは、探せばあるんじゃないかと。
出そうよ。
いやー、
出そうよ。なんで？
さすがに厳しいですね。
そうかな、うん。最初の頃に作った作品って絶対後から見返した時に恥ずかしくもあるけど、でもその当時の感性を大切にしたものだから、絶対なんか後から見た時に純粋な自分がいるわけじゃん。あ、別に今がそういうあれじゃないよ。今がそうくすんでしまったとかそういうわけじゃなくて、
あの、
きらびやか、いや、もうちょっともう何言ってもダメだね。ほら、世間をまだ知らない純粋な妖精の頃だよね。小学校4年生って言ったらね、その頃の作品どっかで出せたらいいなと思うんだけど。
いやちょっと。
出せない？
それを元に何か新しく書いてなら、
うん、
いけるかもしれない、
ね。それもいいね。素敵だね。いいね。やってみようよ。
探してみますか。
うん、ぜひぜひぜひ。なんかブログとかで見つけたらちょっと発表してよ。ツイッターとかもやってるんでしょ？
はい、やってます。ツイッターとアメブロとやってる。
ちょっとお家の中捜索してもらって見つけたら、ラジオで話したノートに書いた小学4年生のファースト作品がこれですみたいな。ちょっと楽しみにしてる。
はい、わかりました。
そして小学校4年生の時に作ってから、
はい、
だんだんといろんな作品を作るようになってったの？
そうですね。まあ、ちゃんと私、書き続けるのが苦手なんですけど、もう、本当に、一部分だけとか、ネタだけとかだと、もういくつ書いたのかわかんないぐらい。
そんなに？
はい。
書き溜めてるんだ。
はい。
今はでもあれでしょ？きっとほら、現代の文明の利器であるパソコン使ったりしてやっちゃってるでしょ？
あ、そうですね。
あ、そう。100は超える？
あ、超えると思います。
うわ、すごいね。ちなみに今回の作品はオリジナル作品であって、
はい。
今後、他にもじゃあ、なんかこういう場でせっかくだろう出していきたいとかないんです
か？あ、あります、あります、全然。
聞きました、ディレクターさん。いろんなものを持ってますよ、彼女。いろんな引き出しを持ってる。素晴らしいですね。なんかもっと他にもいろんな作品見ていきたいんで、ぜひ、また、視野に入れといてください。
はい、わかりました。うん、一応10月にも舞台を予定してるんですけど、
うんうんうん、
それはオムニバスなんですけど、
うん、
一応自分でも、1話短編を書く予定ではいますね。
舞台のシナリオを作るの？
はい。まあ、何人かで書くので、私もそのうちの1個なんですけど。
すごいね。この、なんだろう、ラジオドラマっていうだけでもすごいけど、舞台ってなるとまた、全然変わるじゃないですか。なんかこう、喋るだけの朗読と違って、動きが加わるから、そこって作るのにどう分ける？
ああ、でも、あんまり考え方は変わらないかなっていう感じはしますね。
ちなみに今年一緒に出演させてもらったね、舞台も、
はいはい、
ね、脚本演出 してくれたんだよね。
はい、しました。初めて。
1時間10分くらい、
そうですね。
対策をね、はい、ページで言うと何ページくらいだ
った？ 70 ページくらい、
ね。ね、すごい量だったよね。はい、セリフもやっぱ、しっかり長くあって、はい、なかなかの役者泣かせな、は
い。主演をやっていただいて。
ありがとうございます。すいません、小出しにしてもらって。はい。ね、ヒロイン役を務めさせていただきましたけど、はい、ああいった感じの超大作は稀？
そうですね。高校の時に一回書いたんですけど。
ああ、そうなんだ。
小説で。
舞台の作品を書くのもやっぱ楽しいし、朗読として書くのも楽しいし。
はい。
でもそれに今回、その舞台の時はさらに演出もされたじゃないですか。
初めてやりました。
うん、どうだった？
もともと私劇団に所属しているので、うんうん、そこのレッスンとかで人の演技を見ることは結構あるんですけど、うん、やっぱりそれを見ながら、こう、お客様に見せる形にしていくっていうのが、試行錯誤の毎日ではありましたけど、でも、自主公演ということで、
うん、
すごく仲のいい人たちとやれたので、
うんうんうん、
楽しかったですね。
楽しかったね。
はい、
すごい、でも、私も舞台は何本か出させてもらいましたけど、わかりやすい演出。やっぱりキャラというか出演人物をみんな分かってて作品作ってくれたんで、
そうですね、
すごく演じやすくって、で、なんか仲いいから演出つけられた時にどうなのかなって思ったんですけど、まあ今聞いてるリスナーさん、なんだろう、分かるかな？この物腰がすごく柔らかな女性なんですよ。
そうなんです。
土屋さんって。だから演出になった時に言いたいことが言えないんじゃないのかなって思ったんですけど、うまい具合にこう人を手のひらでコロコロできる。素晴らしい、なんか断密的なね。ね、ポスト断密でしたね。
役はそんな感じでしたけどね。
はい。いやいや、プライベートもね、結構、有無を言わせぬ感じがありますよ。
いやいやいや、転がす技術なんてないですよ。
向いてると思う。作品もやっぱ作品作り、すごく早く作る技術を持ってるじゃないですか。一日で何本も作れちゃったりとか、
しますよね。今回の作品もそのうちの一個。
え、そうなの？
ですね。
え、ちなみに、今回のオルゴールの歌、どれくらいの時間かけて作ったんですか？
あ、一晩
と。嘘？嘘でしょ？
はい。
本当に？
はい。
すごいね。才能だね。
一回思いつけば書ける感じなので、思いつくまでが結構長いんですけど。
一晩で作ったんだ。私、一ヶ月ぐらいかかったの。すごい。
いや、でも、
うん、
結構短い方なので。
いや、本の虫なだけあったかもしれないね。やっぱ技術はついてるね。はあ、今度ちょっとその本を作るにあたっての技術を教えてください。ぜひぜひ。
こちらが聞きたいぐらいです。
ありがとう。すごいね、舞台俳優、脚本、そしてミュージシャン。
はい。
うん。ここまでいろいろ、いろんなことやってると何がメインか分かんなくなってくるけど。
そうですね。
ね。まあ、ところどころね、トップというかピックアップしてって輝けるところをどんどん発揮していってもらえればと思います。はい、
見つけていきたいです。
はい。そして、もう一曲。
はい。
この歌が合うんじゃないかっていう一曲をピックアップして持ってきていただいたんですけれども。
はい。多くのアーティストさんが今までにカバーしている曲で。
はい。
今回、オルゴールの歌の最後が、主人公が、結婚のために新居に移るっていうシーンで終わっているので、その、新たな出発の話ではあるんですけれども、
はいはい、
この曲も、そういうイメージが含まれているなと思っているので、
はい、
選びました。聞いてください。松任谷由実、あの日に帰りたい。
こんばんは、四柱推命鑑定士の水です。このコーナーでご紹介する四柱推命は、鳥海博水先生の鑑定ソフトに基づいて、私、水が解説していくコーナーです。今日は、芸能界の成功者について解説したいと思います。芸能界では、サザンの桑田さん、明石家さんまさん、タモリさん、テニスプレーヤーの錦織圭さん、おそらく知らない人はいない、とても有名な方々ですね。もし、自分の旦那が明石家さんまだったら、なんて考えることってありませんか？きっと毎日が明るい家庭で、お金には困らない、欲しいものを買ってくれそう、なんてイメージを抱きますね。もし錦織圭が自分の子供だったらとか、どうやったら錦織圭みたいな子供に育つのかな？もしかしてうちの子供にも秘めた才能があって一流のテニスプレーヤーになるのかも、なんて妄想することってないですか？実はこの成功者である4人には決定的な共通点があるんです。それは、尺貫十二支が水野とイノシシ を持っているということです。この水の音というのは、雨とか雪、雨雲とか飲料水の意味を持ちますが、一つのことをコツコツやると運勢が開けるというものです。この水の音とイノシシの組み合わせで、すべてのエネルギーを持つという意味になります。水の音とイノシシを持っていることが、もうそれ以外の星は何でも良くなるほど最強のパワーがあるんです。さらに十二運勢で王様の星を意味する帝王を持っていますので、激動を味わうことで運勢が開けるので、貪欲になって進んでいくことが必要なんです。あなたの周りにも水の音とイノシシの人がいたら、何かしら関わっておいた方が良いかもしれません。ものすごい強運の持ち主なので、知らずにいると強運も発揮できなるかもしれませんね。しかしこの4人はさすがの大物ですね。星を読み解いていくと、しっかりと強運が後押ししているわけですね。あなたの運勢はウェブサイトで無料鑑定しています。ウェブサイトは FM ミズで検索してください。新しい出会いがワクワクの出会いとなりますように。ミズでした。
インディーズナイト。お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。名残惜しくもありますが、そろそろお別れの時間となりました。今夜は土屋涼子さんをゲストにお迎えしてお届けしてきました。土屋さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、改めて、はい、マルチな活動をされている土屋さんですが、
はい、
さらに今後どうなっていきたいとかいう目標野望ありますか。
そうですね、執筆の面では、うん、私高校生の時に刺繍を出してるんですよ。
おお、すごい。
ですので、うん、今後、まあ、小説も出せたらいいなと思っています。
すごい、舞台俳優、脚本家、ミュージシャン、小説家ぜひ叶えてください。
ありがとうございます。
大きな夢応援してます。そしてそんな土屋さん、実はですね、6月20日に六本木クラップスというところで、私と一緒にライブイベントを出演する予定が決まっております。
はい、
はい、またそちらの方でもよろしくお願いします。
はい、
で、先ほどですね、楽曲今回提供してくださったみずほさんも参加が決定しております。皆様で楽しく盛り上げていきましょう。そして四柱推命のコーナーはみずさんでした。皆様からの番組へのご意見ご感想などお待ちしております。Facebook オフィシャルページインディーズナイトで検索か、郵便番号 279-8691 浦安郵便局支所箱1号 FM 浦安係インディーズナイト宛て、または E メール fmu@fmu.co.jp fmu@fmu.co.jp までお願いいたします。来週はマミオさんがお届けするミュージックナイトです。ゲストは今回のドラマで曲を提供してくださったシンガーソングライターのみずほさんです。私、上原すずとはまた再来週お会いしましょう。それでは今宵も皆様にとって素敵な夜となりますように。この番組は宝物工房の提供でお送りしました。